サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
パート2が始まるよ。
久保さん、やっぱケアマネさんとか書類とかめっちゃ多いじゃないですか。それちょっと悩んでるポイントをちょっと言っていただけたら。
めっちゃ多くてですね、はい、うんうん、いやもうね
吐き気します
売ってる自体でも嫌なんです。もうい
やリアル
なポイント、なんでこんなことばっかりせなあかんのやろうって思って悲しくなってくるんですよね、売ってる時点で。でもなんかこう音声で定型文とかはポンって入れるとしても、ケアマネージャーとして利用者さん宅に訪問した時に様子とかなんか音声で記録しといて、もうそれが支援計画に入ったらいいなとか、アセスメントがアセスメントシートに入っていくっていうようなやつとか、はい、うん、あれはもうすごい助かるなと思って。でも全く私使いこなせなくてできなかったんですけど、サービス担当者会議の時にケアマネージャーって司会もしながら記録も取りながらってなるともうすごく大変だし、で1ヶ月のうちにその担当者会議しないといけない人がもういっぱいいてるわけですよ。もう本当に 5,6 人 もっと多いかもしれないですけど、担当してる割合によっては、うん、それが月末に重なったりとかあるので、うんうん、もう本当にこの業務量をなんとかこうしたいなってもうそれが嫌で気が向かないっていうかでね、まあそこがうまくこう時間、さっき言われたみたいに、はい、そこに取られる時間が減ったらいいのにな。
まさに僕のコンセプトの作業時間、はい、人間時間のところの部分にかかってくるのかな、お前作業ってるね時間が、うん、いうことだと思う。
いやでね、なんかね、あのね、一回チャット GPT に要介護1のケアプランとざっくりしたもんでしたけど、はい、要介護1のケアプラン聞いたら、うん、めっちゃすごいケアプランができたんですよ。あ、そういう目標立てるんだとか、はい、そういう風にサービス使えるよなとか。ただそれはあのざーっとこうチャット GPT の中では提案みたいな感じだったから、はい、それを自分でどこがいるかって振り分けるのはやっぱケアマネがしないといけないなとは思いましたけど、
通
り
で、まあそのケアプランっていうところで言うと、まあもともとその情報みたいなものがやっぱり必要で、そのケアプランを作るためにヒアリングみたいなことをされると思うんですけれども、
はい、
ただそのヒアリングも、はい、例えばそのケース会議とかも関わってくる部分も、はい、そういったその会議とかヒアリングのとかっていう形で、こう人と話すことも、これからの時代は本当にそれを今までだとそこからまあメモしてて議事録作って議事録に作るのにもう一回聞き直してみたいなところとかで、本当に一個作るのに1時間2時間3時間かかったりっていうところがあったんですけれども、そちらは本当にそれこそ AI の力を頼るところがすごくあって、まあ Zoom とかって今も録音録画できるようになってますし、対面のものに関しても録音さえできれば、録音した録画したデータをテキストの形に文字起こしする、すごく精度が上がっています。で、無料のツールもあったりするので、そういったものを使って音声で動画をテキストにしてしまう。そうすればそのテキストをチャット GPT とかに渡して、このテキストのデータからこういった議事録を作成してください。まあケース記録とかだとケース記録用のまあそれこそフォーマットみたいなものがあると思うので、こういった形で出してくださいみたいなところを指示してあげる。まあ、例えば普通だとまあ検討された議題とかテーマを例えば箇条書きで書いて、さらに最初にまあ要約みたいな形で箇条書きで書いて、でそれぞれの箇条書きしたものに関してもう少し具体的なものをさらに書き出してもらって、で決まったことと次にやらないといけないことみたいなことも別で書き出してくださいみたいな、まあ、何を書いてほしいのかみたいなところをチャット GPT に投げてあげれば、それに沿って書き起こされたテキストをもとに、はい、ケース記録であったりとかヒアリングの内容っていうものをテキスト化してくれます。ですごくまあ優秀なところなんですけれども、結構文字起こしのツールってまあ、精度上がってはきてるんですけれども、それでもちょっとおかしな文章とかが全然文字起こしされたテキストの中にあるんですけれども、 そちらも加味した上で処理を、前後の意味とかを見ながら処理してくれるので、すごく自然な文章の議事録というのをちゃんと作る。ただ一点注意しないといけないのは、名前とかは、例えば僕の名前、ハイトっていう文字は、絶対に文字起こしで出てくることはないので、そのあたりは、ちょっと調整は必要になる。
もう、はい、
中の文章みたいなところに関しては、全然違和感なく作ってくれる。は
い、すごいですね。むちゃくちゃ時間短縮です
ね。
そこで、話してる言葉って、文字にしたら膨大な文字数になると思うんですけど、その辺は無料でいけるんですか？
そうですね。割といけるんですけれども、はい、やっぱりその無料の方も入力できる文字数制限みたいなのがあったりするんで、まあちょっとそれに引っかかってくる可能性はあるっていう感じですね。有料にしないといけないときはある。
で、その、あと、いいとかいうやつは、省いてくれるんですかね。
はいはい、それは、買う、文字起こしのツールによって、まあ、変わるから、ね。そのまま反映されちゃうやつもあれば、消してくれるやつが。
なるほど。それ消すのも大変ですもんね。
はい、自分で消すのはね。もし、その、文字起こしで、そうなんですよ。入ってても、その辺はもう無視して処理してくれる。
要約してくれるじゃん、もう。無視してやってくれる。
はい、君たち
すごいな、それ。すごいですね。
すごい。
それで作った、ヒアリングのをもとに、さらにじゃあそこから、そのヒアリングのまとめから、ケアプランを作るっていうところもできるようになっているので。
うわ
もちろんそれも、最終的には人間が確認して、もう少し足りない部分を入れたりだとか、いらない部分は消したりだとかっていう、最後の人間の確認っていうのは絶対にあるんですけれども、その間の部分っていうところを、だいぶ省略、時短できるっていうような。
挑戦ね、いろいろしてみるんですけどね。じっくり そこに挑戦できないから、ちょっと挑戦してみようってなんか業務に戻ったりするから、まだちょっと。
そこが難しいところで。
完全にはできてないんですけど。はい、
例えば、まあ、知識として仕入れたとしても、まあ、そもそもまあ、やらないとまあ、身にはつかないし、意味がないっていうところと、あとまあ、やろうと思っても、そういった形で、どっかで詰まっちゃって、とりあえず後にしとこう。だとまあ、今忙しいから後にしとこうっていう形になってしまったりだとかで、なかなかやっぱり一人でやるのって結構難しい。っていうのはあるので、まあ、そこのお手伝いの存在としては僕がいるっていうところはあるかなというところ。はい。
セスアップさんがサポートしてくれる。
そうですね。まあ、例えば、顧問っていう形とか、編集という形で入ってる場合は、例えば何か詰まった時に、周りに聞ける人がいるといないとでは全然ね、進みやすさが変わると思うので。
そうですよ。
そうですね。そういったところでのお手伝いは、っていうところに、まあ、専門家としての僕がいるのかなと、はい、思う。
なるほど。あとちょっとうちの似たようなケースなんですけど、うち介護施設なんですけど、やっぱりドクターが2週間に1回、往診来て、各入居者さんの部屋を回って、で、うちの看護師さんがこう、後をついていって、いろいろこう指示とかあったりとか、薬の処方の見直しとか、いろいろ。バーって指示するやつをこうガーッとメモして、でそれを終わったら、終わってからこうメモをまとめて、それを各職員にまた伝えるみたいな感じで、やっぱりものすごい時間かかってるなっていうところで、気の毒だなっていうところと、やっぱり人差しって読めないですよ。でしかも専門用語書いてあるから、
はい、
これ何これ何って聞いたり、いちいちネットで検索したりして、はい、こう理解してたりしたら、もうお互いすごい時間がかかってるみたいなとこがあって、はい、それでも同じように解決、音声とか使って解決できる感じですよね。
そうですね。そしたらもう録音しておいて、ただまあ、はい、結構多分、バババーっとこう、なんでしょう、進んでいって、
はい、
結構早口になったりする可能性も、はい、多分ありますね、お医者さんの。
あります、そうです。機嫌悪い時と
か。そうですよね。
聞きにくいなとか。
はい。なので、そこに関しては、やっぱりその録音の質みたいなのは、文字起こしの精度には関わってくるので、そこは、ちょっと録音は、まあ、早口で喋ってしまうのは、まあ、仕方ないとしても、人間でも聞き取れないレベルの滑舌の悪さだと、文字起こしもなかなか難しくなってくるので、その録音の質には結構影響してくるっていうところ。例えば、結構パパパーって行かれる場合だと、まあ、例えば201号室行って、この人は、じゃあこうしてこうしましょう。で、202行って、この人は何々しましょう。っていう感じで多分進んでいくと思うんですよ。その時に、この人はとかっていう形で言うと、現場ではわかると思うんですけど、録音レベルで言うと、誰の人の話をしてるのかっていうのがわからなくなっちゃうので、例えば、 201行った時に、はい、今から何々さんの部屋に来ましたって言ってから録音開始するというか、あのお医者さんが喋って202に移動する時に、今から202に移動しますっていう形で自分がまあちょっと補正の音声を入れてあげるというか、っていうのをしてあげると、より、あの後からの手間はなくなると、その前段階の部分での工夫っていうのは必要になってくるかなとは思うんですけども、技術的なところで言えばそういった工夫をしていけば後処理の部分は楽になってくる。
これもだいぶ時間短縮できますよね。
そうね。あとやっぱりその時間もそうですけれども、お父さんも申し上げたような、そのなんでしょう、ストレスというか、もうやりたくないみたいな。はい、あともう一ついいところとしては、はい、あの、はい、クオリティの面が一定になる、誰がやってもある程度のクオリティになるので、そういったその平均化みたいなところもできるっていうのも、こういった AI を活用したものの特徴になってますね。業務効率化と従業員に対するその心的な負担っていうところと、クオリティの一定ラインの担保。
私すごく面倒くさがりなんで、
はいはいはい、
だから使いたいんですけど、困ってるっていうか、だから面倒くさがりだから困ってることいっぱいあると思うんですけどね。
うん、
だからね、あのこんなんできたらいいのにっていうのは思いつくんですよ。それは多分ひらめきがあると思うんですけど、なかなか。でもこの AI って、あのそのひらめきがちょっと
おっしゃる通り、
ちょっと現実っぽくな
って、これから本当に必要になるのはそのひらめきができる人と思っています。手を動かす人は、それこそ AI が結構もう手を動かすみたいな、この間そのチャット GPT が実はすごく大きいアップデートだって、例えば旅行行くってなった時、はい、普通だとまず、まあ例えばどっか行きたい、まあ、北海道行きたいってなった時に、まあじゃあこの日に泊まれる宿探そうって、はい、まあ北海道、まあ宿みたいな形、まあ例えばじゃらんとかああいったサイトで検索して、あ、いいとこあったわ、この日からこの日にちで泊まれる、一泊二日でじゃあ泊まれる宿で予算はじゃあこれぐらいでみたいな形で絞っていって、あ、いい宿だった、だからじゃあ予約しようっていう形で、まあ、予約していくと思うんですけども、それを全部、AI がやってくれるっていうものが出ました。
は
い、まあ、本当にもうウェブページにあのアクセスして、じゃらん、本当にじゃらんのサイトに行って、もう本当に画面をクリックしていくみたいな形で、何月何日をクリックしていって、はい、で予算は、こっちが指示した予算で絞ってくれて、はい、上からバーって見ていって、はい、もう少し条件加えてあげたとしたら、まあ、例えば、あの温泉がある宿で、和室で、みたいなのを入れといてあげれば、それを元にバーって確認して、あの、宿の予約のサイトまで行って、予約のボタンの一歩手前ぐらいまで持ってってくれる。もうそこまで。できるようになって、これがまあ今で言えば宿にしてますけれども、例えば企業の調査であったりとか、いろんなその本来ならウェブサイトをまあ自分でクリックしてやるみたいなものを、もう実際に AI が画面を操作してっていうことまでもうできるようになってきてるので、そういったその作業みたいなものはもうどんどんそういった便利なものが出てきてやってくれる。なると人間のやることとしては、その上の何をしてもらうかっていうところと、出てきたものに対してこっちが求めているものが出てきたかという確認、
はい、
なのでそういった何してほしいみたいなのを考えるのが結構大事な、わがままな人がこれから重宝され
てる。ですよね。本当ですよね。
わがままと面倒くさがりは、
あ、だからやりたくないっていう人の方がいいんですよね。はい、
どうなんです
か。私がっていうよりはね。そういうことか。すごいな。
なんかね、この前あの、はい、みんながこう、はい、2025年の運勢ってこういう、はい、こんなんやった、はい、あんなんやったって話してて、私あんまりそういうの見てなくって、
はい、
で、あの普通に入れたんですよ、はい、2025年何月何日生まれの運勢って、ブワーって出てきて、はい、声当たってるし、私が今からしようとしてることとかも入れてくれてるし、こ
う
普通のなんかと、なんか分かってくれてるんですよ、私も。なんでかなと思ったけど、でもそれも、うん、まあ、なんかいろんなデータを取って分析して入れてくれてるのかわかんないけど、はい、なんかもうその辺の、その辺のって言ったらダメですけど、なんか占いするよりも的確でした。占いって
実はまあ結構統計学と言われているので、もうその統計っていう観点で言えば、それこそ AI とかそういった方の方が明らかにその処理できる得意じゃないですか。なので、占いって結構実は AI とめちゃくちゃ相性がいい。
膨大なデータから、あれですもんね。
そうかな。
分析できるから。
そう、
そうなんや。
もうそれを 見せたら周りの人たちもほんまに久保さんのその通りのことが出て
るので、生年月日とか入力した
生年月日と何月何日生まれ、
それをちょっとやったことなかったので、
やってみます。
ちなみにね、確かに、ね、はい、統計学的な意味での占いで言えば、何時に生まれたみたいなところまで入れた方が、より結構なんか詳細にな
る。ああ、そういう引っ張ってくるんですか。
はい、ぜひ自分の生まれた時間を持ってきて、
そうなんですね、
はい、
調べとこう自分の。
あの入居者さんと会話するときにその年代の起こったこととか、
ああなるほど、
ヒット曲流行った曲とか、
はいはい、
入って入れてバッてやったらブワーッと出てきたんで、はい、まあ、ちょっとそれをきっかけにこう会話の糸口にするっていうのは、
はいはい、
使えるなとか思ったんですけどね、わかんないですかね、昔のこと、
うん、そう、きっかけとしては確かに面白いと思います。本当は昔の本当に1年前とかだと、チャット GPT で検索するって逆に良くないって、
はい、あ、嘘嘘、
そうなんです。真実ではないことを、注力、出力してしまうの。けど今は、そのネット検索機能っていうものが AI、もうほとんどの AI にも出てます。チャット GPT にも出てますし、なんだったら検索専用の AI にするんですけども。
あ、そうなんですか。
はい。っていうのがあって、なので、もう今は、それこそググるんじゃなくて、ジピルみたいな言い方されたりもしますし、はい。ちょっと言いにくいですけどね。
ジピル、
はい。言いにくいんで、あんま僕はそんな言わないんですけど、っていうふうに世の中的には言われてたりとかっていうのもあって、ってね、はい。なるほど。なので、ぜひぜひ、本当にわかんないことあれば、一回チャット GPT に聞いてみるみたいなのは、
聞いた方がいい、
ね。
ちょっとあの整理しますと、これからまあ介護でチャット GPT 使う方も含めて、
はい、
どういう能力を求められているか、どういうふうな人が使いこなしていけるかなっていうのをちょっと教えていただけます、
は
い。
まあ、これからの時代に関しては、AI をまあ活用するかしないかで、先ほどの部分で言えば、やっぱり絶対圧倒的にその時間の短縮であったりとか、まあ、心の余裕みたいなものもそうですよね。というようにいろんなところでやはり差が出てくるので、使うっていうのは結構もう当たり前の部分にしていかないといけないというところがあります。その上でじゃあ AI を使うの部分で大事な部分も、 AI を使うことが目的になってしまうのはちょっと本末転倒だなという部分があります。やっぱり AI はあくまで一つのツールなので、こういったことがやりたいが結構 AI は裾野が広いので、いろんなことができる要素があるツールだと。なので手段としての AI がすごくマッチするものが多いので、 AI を使うっていう目的があって AI を使う、 AI がハマるようなイメージになるので、まあ目的になりすぎないようにしてほしい。もちろん使うっていうところで慣れるっていうところは必要になるので、そういった意味で使うのは大事なんですけども、まああくまで何かやりたいことがあって AI を使う、まあもしくは全然普通に何でしょう、楽しむっていう意味で使ってもらってもいいですし、 AI 自体との会話を楽しむっていうのも大事な要素になりますけども、まあ、手段と目的を書き違えないようにっていうところとは、まあ、AI に任せすぎないっていうところもまあ大事かな。まあ、先ほどちらっとお話したように、その部下というところになるので、部下の全、やったことを全部もう、全部 OK! 確認なしにしてしまうのは良くないですから、
はいはいはい、
最終確認っていうのは人間がやりましょう。
最
終
確認ですね。
はい。を気をつけていきたい。
はい。
その上で、やっぱりその、やっぱり一人で使うっていうところは、難しかったり、つまずいたりするところもやっぱり出てくると思うので、まあそういった時は、まあ僕みたいな専門家っていうところに、頼っていただくのが、一番の近道になるかなと思います。で、まあ楽しみつつ、主導権は自分で持ちながら、使っていただければなと思います。
ありがとうございます。
そしたらセスアップさんの会社で今後介護の人たちにこんなことしてほしいなということありますか。
はい、してほしいなというところで言えば、はい、やっぱりそのコンセプトにあるように作業時間を人間時間っていうところで、うんうんうん、今多分介護業界以外のところもそうですけれども、その人手不足っていうところであったりとか、はい、離職率っていうところとか、まあ、やはりその現場の方々の負担ってすごくあると思うんです。そこの部分を頼れる部分は AI を頼って、使える部分は使って、その上でやはり介護業界で言えば利用者さんっていうものがやはりいらっしゃると、一番大切な部分になると思いますので、利用者さんが との時間っていうものを作っていただいて、利用者さんに満足していただく。で、従業員の方々、そういった作業に追われるのではなくて、利用者さんとの時間っていうものを作りつつ、心の余裕も持っているような環境を作っていくことに、お手伝いできれば、こちら、僕としては嬉しいなというとなります。
ありがとうございます。ちょっとセスアップさんにちょっとサポートしてほしいなとかあったら、
はい、
こんな感じで連絡とかあったらいいですかね。
そうですね、はい。概要欄にあるリンクの方から、LINE、Facebook、Insta、X、まあ何でもいいので、ご連絡いただけます。
はい、どれでも連絡取れるみたいね。
はい。
素晴らしい。素晴らしい。また教えていただいたら、こちらの方でご紹介させていただきたいと思います。
お願いいたします。
はい。
いや、まだまだ使い始めたらね、ちょっとまた悩むこといっぱいあると思いますけれども、ね、その間にまたどんどんどんどん進化
していく。どんどん進化していくので。
ついていくみたいです。その辺の情報ってどこにあるんですか、
ね、わー、でも一番最新の情報は意外と X に、はい。で流れて
ます。ああ、X なんですか、
ね、はい。まあ、あれは、その、精査されてない情報なので、精査はしないといけないんですけど、情報の速さっていう観点で言えば、一番早い。ね、まあ、使った人たちのレビューがどんどん流れていく感じ
です。そっか、そうなんですね。いろいろ教えていただきたいと思います。
もちろんです。
今日お時間取っていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。
今日はセスアップ株式会社取締役の配藤健吾さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか？この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ酒井で検索。酒井介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。